国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
新年明けましておめでとうございます。
清香と私が担当する放送は2013年になって初放送ですね。
うん、そうだね。
清香は初夢見ましたか？
初夢か、
うん、
見たよ。
お、どんな夢だった？
年末ジャンボ宝くじで3000円当選する夢、
うん、うわ、なんか夢があるのか現実的なのかちょっと際どいところだね、うん、
ね、初夢ぐらいは1億とか当たってもいいのに。
うん、本当だよ、うん、
そういうさやかは何の初夢見たの？
うん、それがね、うん、何かしらの夢は見たはずなんだけど全然覚えてないんだよね。
何それ。じゃあさやかはこれからの夢で覚えているものを初夢としよう。
うん、そうだね、うん、よし、じゃあ今までの夢はカウントしないでおこう、うん、
今日の放送は法学部2年の清香と
同じく法学部2年のさやかでお送りします。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の硬いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を収集し放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
本日の質問はラジオネームたけちんさんからの質問です。先日幼なじみにご馳走になりました。その幼なじみの家は代々暴力団で現在その幼なじみが組長をしています。家に帰り妻に幼なじみにご馳走になったという話をしたところ、最近できた新しい条例の関係であなたも逮捕されるからご馳走になった代金を返してこいと言います。そのことを幼なじみに言ったところ、友達なのにそんなことを言うのは水臭いと受け取ってくれません。本当に私は新しくできた条例で逮捕されるのでしょうか、という質問です。清香はどう思う？
逮捕されるかされないかについてだけど、
うん、
私は逮捕されないんじゃないかなって思うな。
ほうほう。
暴力団を利用したとかだったらまずいと思うけど、
あ、うんうん、
個人的な付き合いで幼馴染とご飯に行っただけだし、うん、問題ないと思うな、
うんうん、
実際はどうなんでしょう？
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の安田和弘先生にお越しいただきました。安田先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか？
はい、幼なじみが組長をしていてその幼なじみにご馳走になったということで、そのことを理由に新しくできた条例の関係で逮捕されるのかといった質問のようです。
はいはい。
最近マスコミなどで政治家や芸能人が暴力団と不適切な交際をしていたなどと報道されているのを耳にすることがあると思います。
はい。
その際法律や条例上問題があるのではないかといったことが言われることもありますので、今回の質問者のように暴力団に関する条例があることを知っている方はそれなりにはいるのではないかと思います。ただ条例の内容まで知っている方はそれほど多くはないのかなという気がいたします。
質問で新しくできた条例とありますが、この条例とはどのような条例なのですか？
はい、これは私の所属する事務所がある岐阜市であれば岐阜市暴力団排除条例のことです。平成24年今年の4月1日から岐阜市暴力団排除条例が施行されています。瑞穂市であれば瑞穂市暴力団の排除に関する条例が平成24年4月1日から施行されています。憲法上地方公共団体は条例を制定することができることになっていますので、岐阜県や岐阜市、瑞穂市といった地方公共団体がそれぞれ条例を制定することができ、先ほどの岐阜市暴力団排除条例などもそういった条例の一つということになります。
法律ではなくて条例で定めているのには何か理由があるのですか？
はい、法律で定めるという考え方もあるとは思いますが、
はい、
条例であればそれぞれの地方公共団体が地域の実情に応じて規制を設けることができるというメリットがあります。
はい、
例えば岐阜市と瑞穂市の条例を比較してみても、岐阜市の条例は全15条からなっており、瑞穂市の条例は全13条からなっていて、基本的な内容に違いはないのですが、岐阜市であれば県下最大の繁華街である柳瀬商店街があるということもあり、条例の中に市長が暴力団の排除に係る特別強化地域を指定することができる旨の規定を設けています。そして実際に柳瀬商店街を含む地域を特別強化地域に指定するなど、地域の実情に応じた規制をしています。
なるほど。
質問に戻りまして、暴力団組長の幼馴染に食事をご馳走になると逮捕されるのかということですが、
はい、
関係がありそうな条項としては、岐阜市の条例であれば第5条3項に市民及び事業者の責務ということで、
はい、
市民及び事業者は基本理念にのっとり暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとすると規定されていまして、暴力団員とは社会的に非難されるべき関係を持ってはいけないということが規定されています。
はい、
瑞穂市の条例にも同様の定めがあります。そして努めるものとするということで、いわゆる努力規定といいまして、まあ努力してくださいということですので、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持ったからといって直ちに処罰されるということにはなりません。
はい、
したがって直ちに逮捕されるということになるわけでもないということになります。
回答としてはそうなるわけですが、そもそもご馳走になったからといって社会的に非難されるべき関係を持ったことになるのかという点はどうですか？
そうですね、その点については条例で特に定められているわけではないですので、なかなか難しいところです。
はい、
この点については警視庁が発表している東京都暴力団排除条例に関する解説が参考になりますので、ご紹介したいと思います。暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとはどのような場合を言うのですかという質問に対する回答として、次のような記載があります。相手方が暴力団員であることを分かっていながらその主催するゴルフコンペに参加している場合、
はい、
相手方が暴力団員であることを分かっていながら頻繁に飲食を共にしている場合、
はい、
誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の暴力団が集まる行事に出席している場合、
はい、
暴力団員が関与する賭博等に参加している場合、警視庁の解説ではこのような場合には暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると判断されるということになります。
はい、
ですので単に暴力団員と幼馴染の間柄という関係のみで交際していても直ちに社会的に非難されるべき関係を有しているということにはなりませんし、
うんうん、
たまたま食事をご馳走になったとしても頻繁に飲食を共にしなければ社会的に非難されるべき関係を有していると判断されることはないようです。
なるほど。でも幼馴染なのにあまり一緒にご飯を食べれないのはちょっとかわいそうな気もしますね。
そうですね、ただ暴力団員を辞めることもできますので、はい、法律上はそうなっているということです。
はい、
今回の質問者はたまたま食事をご馳走になったということであれば社会的に非難されるべき関係を有しているということにはならないと言えそうです。
はい、
ただ実際のところ境目は曖昧ですし、 法的にどうなのかというだけではなく、暴力団と交際しているということが明らかになれば、社会的な非難の対象になることでもありますので、気をつける必要はあるのではないかと思います。
本日は岐阜県弁護士会所属の安田和弘先生にご回答いただきました。安田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在、係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題を、ぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは、law-watch@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
判決やいかに、さやかの判例集。
このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。新年を迎えて最初に紹介する判例は平成7年2月28日最高裁判決の地方自治と定住外国人の選挙権です。
選挙権か。最近では衆議院議員総選挙もあったしね。
うん、そうだね。2012年12月16日が投票日だったね、うん、そこで本日は選挙に関する判例を取り上げてみました。
そっか、私は誕生日が1月だからギリギリ選挙権がなかったんだ。
ああ、そっか。
この判例は憲法の判例だね。
はい、今日は憲法判例を取り上げました。
確か韓国国籍の人の選挙権を争ったんだよね。
うん、そうそう、よく覚えてるね。
うん、でも詳しい説明はお願いします。
はい、では事件の概要から説明します。
お願いします。
はい、原告 X らは韓国国籍で日本の永住資格を有しており、大阪市に居住していました。
はい、
その X らが選挙管理委員会に対し、選挙人名簿への登録を申し出たのですが、その登録申し出は却下されてしまいました。そこで X らはその却下決定の取り消しを求めて訴えました。
うん、なるほどね。
第一審では X らの訴えは却下され、X らは敗訴。そして X らは最高裁に上告しました。
あ、一審では X らが敗訴だったんだ。
うん、
今回の事件、さやかがもし裁判官だったらどんな判断をする？
うーん、難しいな。でも私はいくら国籍が韓国籍で日本の国籍がなくても、この X らの場合は日本に永住することを許されていて、実質日本国籍を持つ一般人と何ら変わりはないと思うんだよね、それを国籍が日本ではないってだけで選挙権がないのはおかしいと思いました。だから私だったら X らの主張を認めるかな。
そっか、まあ確かに日本に永住するのに選挙権がないのはなんだかね。
うん、あ、じゃあ清香はどうかな。清香がもし裁判官だったらどんな判断をする？
私だったらさやかが言ってた言い分もわかるんだけど、あくまで選挙権は日本人にあるものであって、日本国籍を有しているものに与えられている権利だと思うんだよね、それに最近日本に定住している外国人は多いでしょ、そこで簡単に外国籍の人に選挙権を認めちゃったら、一概には言えないけど、日本人の性格上外国人の勢いに圧倒されてしまって、いい意味での日本らしい政治とかに影響が出てしまうんじゃないかなとも思うんだ。だから私は X の主張は認められないかな。
ああ、なるほどね。ここまで考えてなかったな。
最高裁の判断はどんな判断だったのかな。
はい、最高裁は上告棄却しました。
じゃあ X らの主張は認められなかったんだ。
はい、そうですね。最高裁の判示では日本国憲法93条2項に言う、住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味し、在留外国人に対して地方公共団体における選挙権を保障したものと言えるものということはできないとしました。
ということは X らに選挙権を与えないことは違憲ではないと言ってるんですね。
はい、そうですね。ただこの判例は暴論に重要なことを次のように述べています。
はい、
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないとしました。
はい、
つまり地方選挙に限って永住外国人に参政権を認めることが憲法上許容されていることを暴論で反しし、政治に大きな影響を与えました。
暴論って本来おまけ部分みたいな感じで、直接その後の判断に影響はないってされてるけど、今回の場合は少し特殊な感じだったね。
そうだね。この暴論部分については、暴論を重視しすぎであるなどの争いがあるようです。今回の地方自治と定住外国人の選挙権についての判例、リスナーの皆さんはどう考えましたか？以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
きよかの知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られていないような事件まで、さまざまな事件や事故を日岡の視点で紹介していきます。今回は枝落下事故を取り上げます。
あ、今回は事件じゃなくて事故を扱うんだね。
事故を扱うのは久しぶりなので、なんだか緊張します。
確かにそういえば久しぶりだね。このコーナーは基本的に事件を紹介してるから、清香といえば事件ってイメージを持っている方も多いんじゃないかな。
いや、私イコール事件ってのもどうかと。
まあまあいいじゃないですか。
いいのかな。さて、そろそろ事故の説明に入りましょう。
枝落下事故だっけ。
そうですね。さやかはどんな事故か知ってる？
タイトルからして落下した枝で怪我人が出た事故かな。予想してみたけど、実際今回どんな事故かは知らないです。
わからなくてもまず予想するっていいね。ではその予想が正しいかどうか確認しましょう。
はい、お願いします。
はい、2012年11月18日午前11時ごろ、大垣市上石津町前ヶ瀬の公園で開かれた森林体験イベントに訪れた同市神田町の小学1年生の女の子が、落ちてきた杉の枝で頭を打ち、市内の病院に運ばれたが意識不明の重体となったという事故が発生しました。
怪我人とかいうレベルじゃなくて意識不明の重体って、でも意識不明の重体になるほど木の枝は危険なものだっていう認識がないんだよね。今回の事故は被害者がたまたま小学1年生の女の子で、体が小さいから大事になっちゃったのかな。
今回の事故の場合、多分私たちでも大事になってたと思うよ。
と言いますと？
落下してきた杉の枝は直径約5センチ、長さ約3メートル、重さなんと約5キロにもなるんです。その辺に落ちている枝とはわけが違います。
5キロも、そんな枝が落ちてきたら確かに自分たちでもね、
想像しただけで怖いよね。この被害者の女の子ですが、18日の事故当時は意識不明の重体とされていましたが、26日未明頭部外傷による脳挫傷で亡くなりました。
亡くなってしまったの？小学1年生ってまだ小さいのにね。悲しい事故だな。ところでさ、こんなにでかい枝って自然に落ちるものなの？
ですね、まず今回の杉の枝についてですが、15メートル以上の高さにあるみたいです。この枝同士が擦れるなどして折れ、自然に落ちたのではとされています。森林体験イベントには34人が参加しており、全員がヘルメットを着用するなど安全対策をしていなかったようです。
まさかこんな事故が起こるとは思わないからね。自分がイベントの主催者だとしても ヘルメットの着用を義務付けるとかしないと思うの、うん、今回のような事故の場合はイベント主催者は業務上過失致死罪に問われるのかな。
それについては県警捜査一課と養老署はさやかの言った通り業務上過失致死罪での立件も視野に、
はい、
事故当時の状況や主催者の安全管理に問題はなかったかなどについて詳しく調べるようです。
うんうん、なるほどね。枝が折れたことに対しては、うん、まあ、自然現象だから責任は問えないんじゃないかって自分は思うけど、うん、ヘルメット着用を義務付けなかったことは安全管理上の問題に当たるのかな。今後が気になる事故ですね。
うん、そうですね。
うん、
ところで業務上過失致死罪については知ってますよね。
もちろん刑法各論の講義で習ったので。
では条文紹介お願いします。
はい、業務上過失致死傷罪として刑法第211条1項前段に業務上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処すると規定されています。
ありがとう。
はい、
業務上過失致死傷罪でいう業務とは人が社会生活上の地位に基づき、
はい、
反復継続して行う行為であって他人の生命身体等に危害を加える恐れのあるものを指します。
社会生活上の地位って必ず職業ってわけじゃないけど、うん、家事など万人に共通する日常行為は含まれないんだってよね。
うん、家事とか含んじゃったら業務の範囲が無限に広がって収拾つかなくなっちゃうからね。
うん、業務上過失致死傷罪奥が深いですね。
皆さんは枝落下事故を知っていましたか。また業務上過失致死傷罪について理解していただけましたか。では今回はこの辺で。以上清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報ですが、今回も受験生の皆さんを対象として私たちの後輩を募集するための朝日大学の PR をさせていただきます。朝日大学には法学部法学科、経営学部経営学科、経営学部経営情報学科、経営学部ビジネス企画学科および歯学部歯学科の3つの学部5つの学科があります。それぞれの学科の目的は次の通りです。いずれの学科も建学の精神をよりどころとして深い教養と豊かな人間性、国際性、社会性を兼ね備えた人材を育成することを共通の目的としていますが、法学部法学科では社会の中で法律が果たす役割を学ぶとともに、法律を活用して公正な判断を下す能力、いわゆるリーガルマインドを身につけます。経営学部経営学科では国際化社会、情報化社会に対応できる企業の在り方や経営のベースとなる理論を学びます。経営学部経営情報学科は2012年度からそれまでの情報管理学科という名称を改めた学科ですが、高度情報化社会において必要な情報を効率よく収集管理できる環境を整備し、その情報を経営にうまく活用していける知識や技術を学びます。経営学部ビジネス企画学科では実社会で活躍した企業出身者を中心とする教授陣によって実践経験に基づく授業内容を展開し、大学卒業後すぐに役立ちずっと使える社会的技量を身につけます。
歯学部歯学科では臨床実習などを通して得られる生きた知識、生きた技能を重視しながら人間的な魅力を備えた歯科医師を養成します。産学部ともこれから一般入試の時期を迎えますが、次の入学試験は一般一期入試の1月25日です。その出願期間は1月7日から1月21日までとなっています。また法学部経営学部についてはさらに一般3期入試を3月23日に行いますが、 その出願期間は3月5日から3月19日までとなっています。そしてもう一つ皆さんにお知らせしておきたいことがあります。朝日大学は毎年大学入試センター試験の会場となっていますが、その大学入試センター試験の結果を利用して受験する大学入試センター試験利用入試を導入しています。来年度のセンター試験はご承知の通り1月19日、20日の2日間で実施され、その結果を利用して受験する大学入試センター試験利用入試の出願期間は1期が1月24日から2月7日まで、2期が法学部・経営学部では2月8日から2月22日まで、歯学部では2月21日から3月7日まで、また法学部・経営学部のみ3期として2月28日から3月14日までとなっています。なお入試日程や大学入試センター試験利用入試などの詳細につきましては、朝日大学ホームページ http://www.asahi-u.ac.jp をご覧になられるか、または朝日大学入試広報課フリーダイヤル 0120-058-327、 または直通ダイヤル 058-329-1088 までお問い合わせください。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井里香さんの僕の道です。
そうそう、準備以外に聞きたいことあったんだ。
え、何？
新年を無事迎えられたので、2013年、今年の目標を公言しちゃいましょう。
あー、今年の目標か、いいね。私は去年と引き続き、講義など日々のことをしっかりすることと、あと体調管理かな。
体調管理？
去年初めて胃腸風邪っていうのを引いて、いろいろ支障が出たからさ、自分が体調を崩すことで周りにも影響が出ちゃうことがあるからね、自己管理をきちっとできなきゃいけないなと思って。
なるほどね。
ところで清香の今年の目標は？
そうだな、私はちょっと難易度高めの資格を今年取ろうかなって思ってます。
へえ、いいね。リスナーの皆さんは今年の目標もう決まっていますか？
もう決めている方も、これから決める方も、今年の目標を達成目指して2013年頑張っていきましょう、
はい、
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 url http://amebro.jp/low-watch/、 またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは、新年といえば初売りの朝日大学法学部の清香と、
新年といえば初詣のさやかでした。今年も朝日大学放送局をよろしくお願いいたします。
では来週もお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。